このお話は1972年6月13日に有名な温泉観光地の旅館で起きたホラーかつ不思議な怖いお話になります。お若い方は初めて聞くお話だと思いますので、そのような話があったのかという感じで聞いてくださいませ。またことが起こった年代近くの方は当時を思い出しつつ聞いていただければと思います。
本日お送りしましたエンディングナンバーはメトーサ、私を探してでした。これから夏に向けて気温も高く暑くなりますので、お体を気をつけてお過ごしくださいませ。それではまたいつもの時間お会いしましょう。お相手は私、ラジオパーソナリティ、アクシロサツキでした。
これからもっと暑くなるんだって。じんわりとした汗かくの苦手なんだよね。ねえ、聞いてる？先輩。しかし、山の中で車の故障にあって時間遅くなるなんてとんだ日帰り旅行だね。時間も遅くなってるし、地元に着くの牛蜜時になっちゃうよ。どうする？温泉の観光地だし、探せば当日泊まれそうな宿あるかもしれないよ。もう泊まっていっちゃおうか。もちろん宿代は先輩持ちだけど。え、いいの？本当に？今月バイト頑張ったからって、なんか気が引けるわけないよ。お言葉に甘えちゃいます。ありがとう。じゃあさ、あのホテルにしようよ。大きいホテルだからなんとかなりそうじゃない？でも、時間的には食事も終わってそうだから、素泊まりになりそうだね。ともかく行ってみましょう。すみません、予約してないのですが、当日でのお部屋を取れたりできますか？そうですか、残念です。ご迷惑を。え、観光協会で聞いていただけるのですか？ありがとうございます。先輩、なんとかなりそうだね。はい、車で5分くらい上に登ったところですね。いえ、こちらこそ助かりました。ありがとうございます。先輩、早速行ってみましょう。すみません、観光協会のご紹介で伺った角野ですけど。
角野様、お待ちしておりました。さあ、こちらへどうぞ。遠いところ、わざわざお越しいただきありがとうございます。お話は伺っておりまして、素泊まり一泊一部屋でよろしいでしょうか？ただ角野様、お部屋の提供は可能なのですが、そのいわくつきと言っては失礼になりますが、いろいろとホラーと言いますか、不思議なことが起こりやすいのでおすすめはしておりません。まあ、そのお部屋はいつも他の部屋同様、掃除は欠かしておりませんし、室内はきれいでございます。ただお客様の身に何か起きてはなりませんので、極力お断りさせていただいているのです。何も起きないときはいいのですが、例えば部屋の壁に0141320231240343244と血文字が現れたり、 またお客様がチェックアウトした後清掃に入りますが、スタッフの話ではお部屋にお客様がいらしたとか。もちろんチェックアウト時に人数やお客様本人の確認してお見送りしているのですが、知らない方がいらっしゃるとかで、再度伺うと誰もいなかったりしまして、また夜中にお客様の身に何かが乗り移ったかのように奇声を発するお客様がいたりなど様々です。なので私どもとしては毎回お断りをさせていただいている次第でございます。ただどうしてもというお客様には無料にて提供させていただいております。
どうする？先輩、何か怖い感じもするよね。いわくつきか。何も起きないときは起きないみたいだし、何とも言えないわね。でも先輩と一緒なら大丈夫な気もする。何かあったときは先輩が守ってくれるものね。明日の車の運転も気をつけて走ってもらうために、ゆっくり体を休めましょう。
宿泊でよろしいでしょうか？ではお布団の準備をしてまいりますので、少しばかりお時間頂戴いたします。それまではロビーにておくつろぎくださいませ。一部ご案内ですが、露天風呂は24時間営業となります。フロントの右手をまっすぐ行っていただきますと、男湯、女湯がございます。各お風呂場からその先が露天風呂につながっておりますので、ごゆっくりとお入りくださいませ。なお混浴ではございませんので、ご理解いただければと存じます。男湯の先に男湯の露天風呂、女湯の先に女湯の露天風呂がございます。お間違いのないようにお願いいたします。それではお部屋の準備が整いましたのでご案内いたします。こちらへどうぞ。
少し落ち着いたね。旅館着く頃から気持ちが高ぶっていたから疲れちゃったよ。お風呂24時間だから入ってくるね。深夜に入る露天風呂も格別だよね。露天風呂に浸かってゆっくり体を休めるよ。ん？先輩も行くの？あ、大丈夫大丈夫。先輩も車の運転で私以上に疲れてると思うから気を使わなくていいよ。ぐったりしてて体重そうで動けそうにないし、先輩も少し休んで落ち着いたらお風呂入ればいいよ。うん、じゃあ行ってくるね。
どれくらいの時が経ったのだろうか。あれから少しばかり寝てしまったらしい。ふと時計を見ると時刻は深夜2時を過ぎたところだった。21時過ぎにチェックインしてから部屋にいて、確か24時くらいだったか。幸恵が露天風呂に向かったのは、部屋を見渡したが幸恵の姿は見当たらない。女性の長風呂はこんなにも長いものなのか。露天風呂で一風呂浴びてくるか。そう思い立つと露天風呂へ向かった。お風呂から出てフロント前を通り部屋へ戻る際、スタッフが自分に気がついて軽く会釈をした。その表情は少し神妙な面持ちだった。部屋に戻ると暗闇と静寂があたりを包み込む。 幸恵は先に就寝したのだろうか。そう思い布団に入り、もう一つ幸恵のいる布団へと目を向ける。薄暗い部屋の中、少しずつ目が慣れてくる。幸恵が寝ていると思われる布団に人影が見当たらない。部屋の電気をつけて辺りを見渡すも、幸恵の姿はどこにもない。時刻は3時過ぎ。明らかに何かがおかしい。不安が脳裏をよぎる。まだ露天風呂にいるのだろうか。いても立ってもいられずにフロントへと向かった。慌てた様子を見たスタッフがこちらにやってくる。どうなされましたか。落ち着きを抑えられない中、一呼吸して幸恵がいなくなった状況を説明した。話を聞いた女性スタッフが確認のために露天風呂へ向かう。残された男性スタッフは、あの神妙な面持ちで会釈をしたスタッフだった。スタッフはこう答えた。
確か24時の定期巡回の時間でしたので、はっきり覚えています。
女性のお客様が露天風呂はこちらですかと尋ねたので、フロントを右手にまっすぐ行ったところですと答えて、お客様を見送りました。その時間帯にお客様がお風呂に入るのも珍しくはないのですが、本日は誰も見かけなかったので、はっきりと覚えています。そこでさらに男性スタッフは、男性のお客様がお戻りの際、お連れのお客様が見当たらないので、まだ長風呂なのかと思いました。それまでは露天風呂へ通じるフロント前は誰も通っていませんので、と。なので少しばかり不思議そうな神妙な面持ちで会釈したのだと。話し終えたところで女性スタッフが慌てて戻ってきた。
あの、脱衣所にも露天風呂にも誰もいらっしゃいません。
女性スタッフはさらに、
おかしなことに浴衣や着替え類の荷物も見当たらないのです。
動揺を隠しきれない女性スタッフ。男性スタッフは、
今すぐおかみに連絡します、
そう答えるとフロント奥の事務所へと入っていった。連絡を終えて戻ったスタッフから、もう一度探そうとのことで3人で女露天風呂へ向かった。お客様は誰一人なく、脱衣所も空で、女露天風呂もくまなく探したが、誰もいなかった。途中でおかみが合流し、警察に連絡、他のスタッフも呼び出し、館内を探し回ったが、見つけることができずにいた。おかみもただただ、申し訳ございません、すみませんと、ひたすら頭を下げていた。必死だった。皆が、消えたお客様を探すために必死だった。あの時、露天風呂へ向かう時に一緒についていくことができていれば。無情にも時は過ぎ、ロビーで警察より聞き取りをしていた時だった。
見つかりました。見つかりました。
一人の警察官が声を荒げてロビーに入ってきた。時刻は朝方、5時を回ろうとしていた。露天風呂の敷地、また旅館の敷地をさらに越えた崖の下、幸恵は遺体として見つかった。洗面道具や荷物も遺体の近くに落ちていた。転落した衝撃なのだろうか、右腕がもぎれて悲惨な状態であった。他に目立った外傷はなかった。不思議なことに、脱衣所に荷物がなかったことを踏まえると、露天風呂に入ることなく、荷物を持ったまま露天風呂の柵、そして旅館の柵を乗り越えたことになる。この件は自殺として処理された。もちろん、幸恵が自殺なんかするはずもない。やはり、何かいわくつきとして、たたられてしまったのだろうか。悔やんでも悔やみきれない。
旅館を立つ際、その足取りは重く、苦しみや悲しみだけが重くのしかかる。旅館を去ってから、その悲しみに包まれた姿は、家路に着くことはなかった。途中にある大きな湖の観光橋で、その車は見つかった。人の姿はそこにはなく、後日、湖にて水死体として発見された。全国ニュースで話題になるほどの事故だった。当時、怪奇現象や心霊などの番組も多く、さまざまな形で取り上げられた。その後も、この部屋では、数多くの怪我や事故が後を絶たず、重く受け止めた旅館は、その部屋を永遠に貸し出すことはなかった。そして、数十年後、温泉地を震源とした地震が発生。観光業に大きな打撃を与えて、旅館は廃業しました。旅館の解体作業の際、地中より白骨化した遺体を発見。遺体には右腕がない状態で見つかり、さらに右腕はそこから数十メートル離れた場所で発見されました。くしくも、その遺体を発見した場所は、かつて角の幸恵たちが宿泊した部屋の下で、さらに右腕が見つかったのは、女露天風呂付近だったそうです。何かしらの力が働いて、さまざまな事故を招いていたのかもしれません。この話を聞いた時には、背筋が凍るような思いでした。
今宵はお時間いただきまして、誠にありがとうございます。いかがでしたでしょうか。有名な温泉観光地の旅館で起きたホラーかつ不思議で怖いお話は、もしかしたら何かの力が働いて不思議なことを起こしていたのかもしれませんね。そして今あなたの背後に何者かがいらっしゃるかもしれません。
こんにちは、こんばんは、藤村理央です。いやー、どうでしたか？ホラーかつ不思議で怖い話。ここからは短めのフリートークとしてお時間をいただいたのでお話しいたしますね。このお話をいただいた時に、さくらさんよりめちゃめちゃ怖いとか恐怖というのではなく、どちらかというと少しばかり怖い感じの不思議な話と聞いたので、身構えることなく収録できました。ただ収録の時にも、まあ、言ってもいいのかな、どうなんだろう。いくつか不思議なことがありまして、その収録の際に撮れているかどうかなどの確認作業をするんだけど、ラップ音が多く収録されていた感じがしたんですよね。プチップチッとか、あとプッツプツッとか多かった気がします。あとは収録時になんか変な声が聞こえてきたりとか、なんて言っているのか聞き取れないけど、あれ今何か聞こえたかなみたいな感じで、とにかくいろいろなことが起きたような気がします。いや、今考えるととても怖くて不思議でしたね。まあもしかしたら作品の影響で気にしすぎなのかもしれませんが、さてさて、作品としては特殊というかあまりない感じの作品でしたが、楽しんでいただけたでしょうか。これからもいろいろな作品に関われるように取り組んでまいりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。それでは藤村理央でした。バイバーイ。